サドルさん。
何ですか、岡田さん。
とあるイベントに参加して決めまして。
はい。
渋谷で会ったんですけど。
渋谷？
はい。
うん。
まあ、渋谷のとある場所に。
はい。
集まって。
なんかもったいぶります。なんかよからぬこと。
で、う
ん、
そこで僕一人で行ったんですよ、そのイベント。たまたま。
ああ、参加者として行った。
そうです。
あ、登壇したわけじゃなくてね。
はい、はい、はいはい。参加者として行きまして。はい、はい。で、ツイッターで流れてきて面白そうだなと思って。次の日に行ったんで、全然あんまり前情報がないまま、詳しく調べないまま行ったんですけど。
へぇ、そういうノリでイベントに行く。
そうです。
面白いな。
ただだったし。
あー、なるほどね。
で、イベントの名前が動点観測所っていうイベント。
動点漢字でどう書くんですか？
動く点。
おー。
で、観測するところ。
動く点？
動点観測所っていう。
点は何？え？点 P とか数学の問題の点？点
P です。はい。
点 P を観測するの？
そうです。
え？そうそうそう。え？
点 P をね。観測するっていう、まあ。
今冗談で言ったんだけど、本当に？
天秤を観測するっていう観測所があるという設定なんですよ。で、我々が、参加者が天秤になるというイベントなんです。
あー、面白い。
どういうことかというと、
え、面白いのか、
まず、
よくわかんないな。はい。
チームを組まされるんですよ。
あ、知らない人と。
知らない人と。まあ、みんな結構連れ立ってきてるんですけど、僕は一人だったんで、一人。何人かそういう人がいて、一人同士。
はいはいはい。
三人、僕、プラス二人。知らない人とその場でタッグ組んで、
はい、
で、受付みたいなところに、なんて言ったらいい、スロットマシンみたいな機械が置いてあって、うん、それをガチャって一回押すと、図形がピッて浮かび上がるんですよ。で、また回すと、違う図形がピッて出てくると。
はい、
で、それ何を表してるかっていうと、渋谷の地図の上に重ねられたルートを表現していて、で、それは、まあ、AI が渋谷のこの位置情報とかを学んで、だいたい3、40分ぐらいで歩けるルートをランダムに無限に生成するっていう。
あ、無限に生成。あ、
ガチャガチャするたびに違うルートが、
はいはい、え、面白い、
出てくると。
そうか、Google マップとかだと、この目標地点までの距離を
最短距離
でやれてるけど、それを30分以内でやれっていう。
そうです。
なるほどね。
ちょうどそれぐらいで歩ける。だから、めちゃめちゃ、なんだろう、無駄な道を通ったりとか。
あ、そうかそうか、確かにそうだね。行った基地を見てもまた戻ってきたりとか。
そうそうそう、そういうルートもあるよ。だからちゃんとした四角になる場合もあれば、ほんとなんか8の字がこう何個もつながってるようなぐちゃぐちゃなルート
とか。同じ道に戻ってくることはあるんですね。
あります。
ああ、そういうふうに、ね、もう設定されてるってことですね。
そうです。
その中で。
何往復もするとかはなくて、あんまりこう重なりないようにはなってるんですけど、
面白い。
いびつな形のルートがどんどん出来上がって。
面白
い。で、そのルートを3人で一緒に歩いて、
はい。
で、帰ってくると、僕らの散歩した旅行記が完成してるんですよ。
誰が書いたんですか？
AI が書いたもの。
え？ああ、さっきのだから、道を作る AI とはまた別の AI が。
その道の、ま、情報、マップ情報と、
はい、
あと、最初なんか参加するときに写真を撮られるんですけど、僕らを撮った写真、僕らの
プロフィールの、ああ、旅行記とかには確かに写真がね。
から、こういう性格の人だろうっていうのを推測して。
やべえ、面相学みたいなのがあるんだ。
かつ、まあ、こういう、このルートを通ったら、この場所にはこういうものがあるから、こう見て、こう感じたんじゃないかっていうのをある種、まあ、予測して。
なるほどね。
まあ、AI が日記を書いてくれると。で、それを僕らは添削するっていう。
面白い。
ここまでが、まあ、一つのイベント。
そのイベントを企画した人ってすげえっすね。
なんかね、
賢いし、
アート集団みたいな人たち。
ああ、なんかそういう香りはあるな。面白いな。
テンプラっていう。
テンプラ。へえ、ネーミングもまたいいな。
ちで、
へ、
あ、そうだ。これた、あの、見たのが、デイリーポーターの小賀さんが、
はいはい。
なんか確か、ゲストで呼ばれてたのかな。何日かやってて、その人一日のゲストの、まあ、トークとかなんか出たらしくて、小賀さんが言ったんで面白いなと思って、行ったんですね。で、なんでこうガシャガシャまず、やりまして、
はい、
でルートを、まあ、ちょっと複雑そうなルートがいいなと思って、
はい、
ちょっと変な形にしようと思って、
はいはい、
でみんなで、あ、じゃあこれにしよう
って、あ、そうかそうかそう、その自動生成されるんだけれども、それを選ぶのは
そうです、ね、リセットはできる、
はいはいはいはいはいはい、
でもどんな道かは分かんないですね。
なるほど、
図形だけが見れるんで。
なるほどなるほど。
で図形を決定したら、
ああ、そうか、
あのスマホを渡されて、
はい、
そのスマホがナビゲートしてくれるんです。
面白っ。なるほどね。図形だけだと分かんないのか。
分かんない。
ラブホ街なのか、それともね、確かに109のあたりなのか。
そうなんです。
ああ。
ちょっと今日は、その、実際にどういうルートを歩いたかっていうのを話した後に、AI が書いてくれた日記をちょっとメモしてあるんで、それを読み上げて。
なかなか実験的ですね。ラジオでできるかな。
そうです。それはちょっと。
へ
え。AI ってどれぐらい、僕らのね。
はい、楽しみ。
抱いた感想どれくらい違うかっていうのをちょっとね、はい、比べたいと思いますと、
はい、悟ると岡田優の超旅ラジオ。
で、僕らの選んだルート、まずその渋谷のね、宮下公園とか、
はい、
あの辺に拠点がありまして、そっからスタートしたんですけど、
なるほど。
割と複雑なルートだったんで、なんかこうぐるぐる、あんまり大通りに出ないで、
うん、
結構裏路地みたいな。
あの辺りは結構ありますよね。
そうなんですよ。割と裏、おしゃれな、なんか隠れたカフェとか、
うんうんうんうん、
なんかおしゃれななんかね、店とかが、うん、ある一方でちょっと怪しげな店があったりとかして、うんうん、割と面白い地域だったんですけど、結構印象的だったのが、一つは、なんかね、サイゼリアがあるんですけど、あの辺に。あのね、サイバーエージェントの本社の横にサイゼリアがあるんですよ。
うん、
で、そのサイゼリアの裏側を一周してまた戻ってくるっていう、謎のなんか。
サイゼリアのなんか物件の居抜きを狙ってる人みたいな。
あるんですけど。で、サイゼリアの裏側の排気口がめっちゃ美しいんですよ。
岡田さんの感性として？
あ、でも3人とも結構そこにすごく注目して。
排気口が美しいなんてことあるの？
そのビルが、うん、まあ、エリアの他にもいろんな飲食店が入ってて、
うん、
あれちょっとレトロなビルで、多分あれちゃんとデザインして作られてると思うんですけど。
なるほどね。しっかりとした工業デザインの美しさ。
工業デザイン。ちょっとカオスだけど、なんかちょっとこう、
え、行きたいな。
すごいね。あ、こんな場所あるんだ。
サイバーエージェントと同じ隣のビルの
サイゼリアの裏側。
裏側の排気口
そう。
へぇー。
があって、おー、すげえ、みたいな。
へぇー。
で、そこで結構写真とかを撮ったりして、わーわー言いながら歩いたりだとか。
いいですね。
そう。あとね、そこからちょっと歩くと、区役所とかがあるんですよね。渋谷区役所と年金事務所とか、
うんうん、
あと、ハローワークもあったかな。
うん、
役所系のね、
うん、
施設がこう、勢揃いしてるところがあって。
なるほど。
で、そのイベント行ったのは土曜日だったんですけど、
はい、
そこだけめちゃめちゃ空いてるんですよ。人が全然いなくて。
意外ですね。
そうなんです。まあ、全部休みだからかもしれないんですけど、
な
んか他の渋谷の大通りってその日、まあ、天気も良かったし、
うんうんうん、
かなり、
まあ、いつも混んでますよね。
もう大通り入ったら全然歩けないぐらい混んでたんですけど、
それはそのぐらい。
区役所の前の路地みたいなのがあるんですけど、そこには一人も人がいなくて、
そこだけ怖いぐらい。しんとした感じで。へえ、面白いかもしれない、その、あれも。なるほどね。
ここ、なんか、隠れスポットだと思って。
隠れスポットだけど見どころは別にない。
役所系建物が集中してる、ね。
役所系建物の集中に興奮する性癖の人にとってはもうスポットオブスポット。
そう、あとちょっと、喧騒から離れたい人。
あ、喧騒か。それ家に帰れっていう話なんだけど、ごめんなさい。それ野暮なこと言っちゃいけなくて、なるほど。面白いですね。それはそれでいいかもしれない。
そう。
ま
あ、その曲は結構ね、面白く
て。なるほど、ね。
なんか多分、あんまりやっぱり自分で散歩するしてると行かない。
いや、その通り、その通り。なんだかんだ言って適当に歩いてる面っていうのは右行くか左行くか、どっちの方が良さそうかとか馴染むかとか、
そうそうそう、
自分の好みにやっぱ選んでますからね。
うん、そうなんですよ。
完全にそういう AI で、しかも形の面白さだけで行くっていうのは、
そう、
確かに普段とは全然違う取捨選択がそこに生まれるな。
そうなんですよ。それはなんか、歩かされるっていう体験が結構楽しくて。
しかも歩かだ、その知らない人とペアで、岡田さんの場合は、だったから、仲良くなれました？なんか。
結構仲良くなれた気がします、ね、うんうん。
いいっすね。
で、まあもちろん、大通りみたいなのがあって、まあイベントとかもやってたりしたんですけど、それは本当に人がもう大混雑して。
あ、また戻ってきて。
ああ、しんどいわ、とか、もうなんか臭いな、とか、ブツブツ言いながら大通りを通って、で、そういう区役所とかに抜けたら、あ、人がいなくなった。
あ、そこそこそこ。
ほっとしたりとか、
ねね、
あ、排気口すごいとか。
ああ。
いうのをなんか繰り返しながら。
路上観察を正しくやってる感じあるな。うん、いいっすね。
帰ってきたんです。だいたいまあ30分ぐらいちょうど。
はい。
して帰ってきたら、はい、帰ってきたボタンみたいなものをピッて押すと。
ああ、そうそう、みんな待ち待ちだからか。
レシートがレシートみたいな紙がビーンって印刷されてきて。
へ
え。で、僕らのこう、旅行機を AI が。
あ、もうその時にできてる。
できてる。
すごっ。
書いてました。
ちょっと、だから、道中で撮った写真が同期されてるってことなんですか、その。
それはね、されてないんですよ。なので、もう僕らがルートを決定した時点で、 できてる。
ああ、
本当は。
そうかそうか、そこの歩いてる写真というよりは、そうか、その、そう、ああ、Google ストリートビューじゃないけれども。
Google マップとかのおそらく情報でしょ。なんか、どこまでの情報取ってるか。
いや、ほんとすごいな、そのアート集団テンプラ、うん、というのは。へえ、面白い。で、それで出てきた日記があると。
あると。ここにちょっと手元にある。
はい、はい。
細長い
感じ。パラグラフ5、6パラだから、まあ短いですね。
そうですね。
うん。
300、400文字ぐらいかな。
うんうんうん。旅行来てるから、ほんと短い3文。
ちょっと読んでみますね。
はい。
今日は午後の薄曇りが過ごしやすい、穏やかな土曜日だった。
おお。
薄曇り、
うん、
僕がなんかリーダーみたいな役割だったんで、はい、僕目線の日記になってます、はい、これは。私と友人の A さん B さんは散歩をすることにした、
はい、
A さん B さんというのは僕以外の2人です、ね、
なるほど。
A さんはいつものようにモノトーンの服を身にまとい、 B さんはカジュアルなアイテムにお気に入りのメガネを合わせていた、
うん、
私たちの集合場所はいつもの公園、ここから少し歩いて渋谷の街を散策する計画だ、まあ、この辺は大体合ってる
んです
よ、
うん
うん、道沿いにあるワインの酒場を横目に見ながら私たちは歩き始めた、
うん、
まあ、この時点でワインの酒場はあんまり記憶にない
だ
けど
人間の記憶と、
まあ、あるんでしょうね、
あ、うん、そこが生まれてきてるんだ、
うん、和食がお気に入りの A さんが偶然にもその店の前を通るたび目を細める A さんが和食好きっていう設定になっていて顔からで A さんは和食が好きすぎて和食の店を通るたびに目を細めるっていう変な癖を持ってい
いですね、いいですね。
彼の好みをよく知っている私としては彼にぴったりのお店なのだろうといつも思ってしまう。途中東京アニメセンターが視界に入った。
東京アニメセンター、
わかんないです
わかんない、
私たちはアートとデザインに興味があるが、このカフェのような店舗は特に気の合う場所だ。
あ、そうなんだ
A さんと B さんも店内から漏れるカラフルな色彩を見つめながら目を輝かせるような感じがした。
目の表現が多いし、店内から漏れるカラフル、なんかちょっとだけなんか、AI 感があるっていうか。そうなんです。あれですね。
私たちは、その後、アンドピーポル、神南っていうなんか店名の前を通った。心地よいカフェの香りが漂ってくる中、私たちはそれぞれに思いを馳せていた。
すぐ思い馳せるな。かなり感受性が豊かな人ですね、こう。
そうなんですよね。今んところね、この出てきてる店名に一個も思いが、記憶はない。
確かにな。しかもかなり岡田さん観察眼がある人みたいになってますよね。必ずこの和食屋さんの前を通ったら目を細めるっていうことを、人の目がいつ細まったか。なんか目にゴミが入っただけかもしれないし、ね、
非常に。人の目をよく見てる。
非常に感受性が豊かですね。みんなが。なるほど。
散歩が進んだ頃、ザ・キャップ東京のシックな外観が目に入る。でこれはね、確かに覚えてるんです。ザ・キャップ東京っていう、キャップを、帽子だけを集めた店があって、ガラス張りで、なんか結構特徴的だったんで、おこんな店あるんだっていうのを確かに、みんな立ち止まって見たんですよ、
うん
うん。A さんが一瞬立ち止まり、ショーウィンドウをじっくり眺めていた。和食が好きな A さんですね。
うんうんうん、
その姿はいつもの彼の慎重で緻密な性格を反映しているようだと。
そうかな。ね、いいですね。いいですね。
渋谷区役所杉白市渋谷、これも多分店名ですね。白市渋谷の看板が見えた頃には散歩もそろそろ終わりに近づいていた。アイスクリームが好きな B さんがその看板を見て微笑む一幕もあった
一幕って言うかなそれぞれに内面世界がかなり豊かめに描写されてるわけですね。
そうですね。
あんま考えてない、ただニコニコしただけかもしれないけどね。オーケーオーケ
ー。そう、
なるほど。あ、それで終わり。
まだ最後、次が最後です。今日の散歩はまとめですね。今日の散歩は私たちにとってただ足を運んだ場所の 記録以上のものだった。共有した時間と空間が私たちの友情を一層深めてくれたように思う。静かな公園に戻りながら、私は心から感謝の気持ちでいっぱいだった。感謝の気持ちでいっぱいだった。30分散歩しただけなんで。
なんか PHP 文庫とかよく普段読んでる方で、なんか非常にね、毎日の感謝の気持ちが大事だよとかいうね、人の集まりってことだ。でもそれを読んでのギャップでまた盛り上がることもまた一つこのイベントの多分面白さ。
そうです。で、ここに、なんでしょうね、みんなで赤ペンを入れるっていう。赤ペン入れたやつを、まあなんか貼って帰るっていうのが、はいはいはいはい、なんかこんな具合に赤ペンをね。
意外に赤ペンが少ないですね。もう全面的にだって、
そうですね。
そもそもそのお店を認知もしてないし、俺目細めてないよってなったらもう全部書き換えるしかない気がするけど。
なんかね。
でも面白い。なるほどね。いや、もう面白い面白い。これが、こういうイベントが定期的にあるんですか公演が。
いや、多分その期間限定なのかな。
いや、でもこれ確かに面白い。実験的に
やってて、AI が書いた日記って、ま、なんか、AI 感がやっぱ改めてある
な。そうですね。それもまあ、そういうのもだんだん洗練されてくるのかもしれないけども。
そうですね。今のところはやっぱその、そういう、なんでしょうね。この、嫌なこと言わないと、まず、その。
確かにね。
ゴミゴミしてたとか、臭かったとか、
確かに言わないですね。
疲れたとか言わないで、全、ね、てなんかこう微笑んだりとか、目を輝かせる、目を細めるみたいな。
確かに、ね、確かに、確かに私が書いたら確かにあれだよな、なんか生ゴミの匂いがなんかクンと積んでなんかね、吐砂物の匂いがして目を細めて微笑んだとか、なんかそれで、ね、微笑んだっていうことの意義をもう少し深めようとするっていう方向に赤ペン入れようかなとか思ったりするけど、なるほどね、面白いですね。だからそういう AI は確かに。あれだな、残酷映像とか、ポルノ映像とか、やらないような制御がかかってると同じ、平和な優しい世界が、そこに生まれるわけか。
そこが逆に不気味なね。
ああ、確かにな。
ちょっとディストピア感
というか。そうそう。だからこういう種類の文体の、あえて狙った、その裏に描かれていないものを思わせるような種類の文章ってあるなと思いながらちょっと聞いてましたけど。でもなんか面白いですね。なんか深読みを抜きにしてこれ面白いですよ。だって、確かにだから、これやってると知らない人同士にすごく仲良くなれる気がするし。
そうですね。
ね、だから、新入社員とかのオリエンテーションとかなんかでこういうのやったらきっと盛り上がる気がするし。あんまり恋愛とは関係ないかもしれないけど、こういうマッチングでね、二人でこう、ね、一つなんかこうデートしてくださいとか言って、した後にこの文章が出てきて、違うじゃんとか言って盛り上がるのもありだし。ね、
やっぱ AI が書いてるから、めちゃめちゃ、突っ込めるというか。
そうそうそうそう。で、それは誰も
全然ちげえよ
傷つけない突っ込みじゃないですか。なんかこれを一生懸命作家志望の人が書きましたって言うと、目の前の人で、
そうですね、
これはねえだろ、こいつみたいなこと言えないけど、
うん、
今のところ無個性な AI 君がこれをやってるわけだから、そ
う
ですね、う
ん、
そういうのも含めて、わやっぱ岡田さんはこういうイベント面白いやつを嗅覚がいいですよね。面白いですね。そう。なんかいろんな多義的な面白さの広がりがまだまだ伸びしろがある気が、なんか聞いててしますね。なんかね。面白いですね。
でこの僕らが通ってる、僕スマホを持って歩いてるんで、それがなんかリアルタイムに会場にずっと点灯して出てて、
何怖いけどすごいな。
それは来場者参加しないけど、まあ来場だけもギャラリーみたいなのを見れるんで、
あ
その人たちは、
う
ん、まさに僕らを点 P として
こう面白
観測するという、
面白
同点観測する
という、すごいですね。
なんかメタ構造にも、ね、
でもあれだな、そのスマホとかね、ウェアラブルデバイスとかがもうちょっとどんどん働いてきたらね、それを同意するかどうか別として、どんどん散歩中のいろんな情報が、動機が早くなったとか、
ね、リアルタイムに、そう。
ね。
で、なんかスタッフの人と話す、本当はそれをやりたかったらしいんですけど。
多分プライベート情報の問題で難しい。
あとまあ、やっぱデータ容量が半端ないんで、
あ、そうでしょうね、
かなり時間がかかっちゃうので、まだ、技術的に。
でも、ゆくゆくはそれね、360度カメラとかでやったらね。
そうだと思いますね。
急に咳が止まらなくなったとか、なんか、うん、そういうのも全部わかっちゃうわけでしょ、なんか。
どこを見たとかね。
うん。床屋さんの前で心拍数が急に上がったとか。
うん。
倒れ込んだとか、なんか、あれ、便意が急に高まったとか、そういうところまで分かっちゃうと、便意が高まったことなんかみんなにバラせられたくないですよ。
トイレの前で停止してます
ね。こっそり放棄をしたけど、誰も気づかなかったとか、なんか、なんか、相当なんか、どういう拷問だよ、どういう罰ゲームだよ、みたいな気がするけど、うん、面白そうですね。そういう、職場でもやってみたいな、なんかね。彼は何も仕事をしないまま微笑んでいたばかりだった。山田和夫補佐は何も微笑んでるばかりであった。とかなんか、そういうの、一日の終わりの記録もの。
一幕があって。
実は職場のコーヒーの7割は、ある一人の人物が飲んでることが分かったのであった。とかなんか、すげえな。ちょっと怖いな。悪用の未来よりも明るい未来を考えたいけど、面白いっすね。いやーすごいなー、やっぱり AI とリアルの結びつけのその目の付けどころも素晴らしいし、面白いですね。
やっぱその AI がというか、まあ機械が 指定したルートをね、むちゃくちゃなルート歩くっていうこと自体も、
そうそうそうそう、いや、最初それ聞いただけでも面白かったですよ。うんうん、確かに絶対ね、さっきも申し上げましたけど、選択しないようなルートで歩くって、確かにそれは面白いですよね。
そうそうそう。
うんうん、で東京みたいにね、もう蜂の巣のようなこう、こわーって細かいような路地があるところならなおさら面白いと思いますしね。
うん、そうなんですよ。
うん、
なんかその、将棋で AI が今までない手を生み出したみたいな感じで、こう、新しい散歩の一手がね。
確かにな。マジ来ると、ここをサイゼリアの裏側を2周すると、なんか新しい道が、心の道が開けるみたいな、怖いな。それでなんかバッドトリップみたいなするやつがいて、怖いな、なんか、合法ドラッグみたいな感じで、なんか、合法ドラッグ散歩。怖いな。いいっすね。
面白い。
ね、いやー、なんか私もそれ聞いてすごい参加したくなりました。ありがとうございます。面白かったです。
超旅ラジオ投稿コーナー、またハガキが届いております。
はい、
物理ハガキですね。
ありがとうございます。
ラジオネームしみさん、旅する漫画家しみです。
お、
漫画家の方から、
はあ、
オーストラリアより楽しくラジオを聞かせていただいております。オーストラリア、オーストラリアへは2023年の10月下旬より来ており、ワーキングホリデーとして先にオーストラリアへやってきた彼女の車で2ヶ月ほどバンライフ、かっこ車中泊の旅をしていました。2ヶ月。すごい。
やりますね。
コロナ禍では日本でも車中泊ブームが起こり、2年ほど自作のキャンピングカーで日本を旅してきた僕たち。すご、
すごい。自作のキャンピングカーもすげえし。すごいな、もうロードムービーじゃないですか。
すごいな。
人生が。そして何、漫画家。
うん。
はあ、
2年自作のキャンピングカーってやばい。
いやそういうことがもうお好きな方なんですよ。いや、なんか誇りに思いますよ。そういう方に我々のラジオを聞いていただいて、ね、
うん。日本を旅してきた僕たちでしたが、オーストラリアは車で旅する人口が日本以上に多く、映画ノマドランドのようなガチ勢も多数いるため、
はいはいはい、
車中泊のルールも厳しく、オーストラリアでのバンライフは想像以上にタフなものになりました。そんな旅も明日には終わりを迎えます。
え、なんという、そのなんか、なんかすごい、すごい、じゃあ大事な時期にこのハガキを書いていただいてる。
お二人は海外で車中泊や野宿をされたことはありますが、ありますか？よければ教えてください。
お
すごいね、ハガキをいただいてるんですけど。
絵がめちゃめちゃうまいですね。
これのイラスト、描かれたイラストなのかな？
多分そういうことじゃないかな。
そういうことか。あの、動物がいっぱい、オーストラリアの動物が書かれていて、それぞれの動物の解説が書かれて。
嬉しいなぁ。
カンガルーは結構ロードキルされていました。スーパーでは時折カンガルーの肉も売っています。かっこあっさりしています、
うんうんうん。私もクロコダイルの肉とか、ケアンズ行った時食べましたよ。オーストラリアいいですね。で、海外で野宿。私はね、空港とか駅とかならあるかもしれないけど、めちゃめちゃガチな野宿はないですね。日本だったらあるけどね。海外ではないですね。だからすごいですよ。車中泊、こういうキャンピングカーとかもう、何しろ車の運転が不如意だから。ね、まず何かを動かさないと。うん、そういうことはできないんだけれども。うん、いや、ノマドランドのね、映画も惹かれたけど、そういうのいいですよね。
あ、でも僕ね、
うん、
車中泊あるわ。友達の運転で行った時に、
はいはいはい、
有名な、あそこ、なんだっけ、
ん？
アメリカの、なんか、でかい谷みたいなのあるじゃないですか。
あの大統領。
めちゃめちゃ有名なやつ。
大統領が4人を持ってるやつ？
ラスベガスの近くにあるやつですね。なんだっけ。
デスバレー？
デスバレーよりも有名な、一番有名な。
一番有名な？
一番有名なのに忘れた。あ、グランドキャニオンだ。
グランドキャニオン有名だな。
今、アメリカ観光であったら一番上で来ました。
え、グランダイ行ったんですか？
グランドキャニオンに、ラスベガスから車で行ったんですよ。で、友達の運転で行って。
へ
ぇー。そう。で、一応なんかね、寝袋みたいなの持ってったんですけど、ちゃんとなんかね、そのキャンプの予約みたいなのをしないと、寝袋で外で寝ちゃいけなかった。ついてから
し危ないからってことなのかしら。
なのかな。
はい。
で、仕方なく、車中泊をして、
ああ。
なんか日の出がすごい綺麗みたいな話を聞いて、見に行ったんですけど、
うん、
起きたらもう11時で、日がめちゃめちゃ昇ってた。
心ならずも車中泊をして、うん、心ならずも日の出は拝めなかった。
そうですね。 グランドキャニオンはそれしか覚えてない。
ちょっとやっぱり、この清水さんに比べると、かなり列をしたと言わざるを得ない。
あとね、それもアメリカなんですけど、アメリカをなんか、前もちょっと話したかもしれない。自転車でこう旅行してたことがあって。
はいはい、柿の種をいっぱい。
そう。で、その時結構、2回に1回の塾してて、2日に1回は。
すごいですね。あ、お金がとにかくなかったか。2
日に1回、そう、モーテルと。
危なくないですか、
結構。モーテルの塾。
危なくないですか、
何も考えてなかったんで。
あの、人間だけじゃなくて、なんか動物も結構大きめのやつがいるから。
あ、そう。
クーガーとかね。
あのね、野犬に追われたりしました。
やばい、そうそう。いや、結構、まあ、いや、でもすごい。
じゃ、なんかね、川のそばでね。
はい。
寝てて、寝袋で。
はい。
で、起きたら、寝袋のとこまで水が来てて。
やばいやばい、
増水してたんですよ。なんか知らんけど、雨降ってないのに。
怖い怖い怖い、死んじゃう死んじゃう死んじゃう。
で、周り、割とタプタプになってて。
やばいやばいやばいって言いながら、大丈夫。
テントを抱えて。
あ、出られた。
もう真っ暗な中、逃げ出して。
そういう時に他の。
ピーナッツびちょびちょになって。
そういう時に他の人じゃないと開けられない寝袋だったらもう終わりですよね。
そうですね。そのままどっかなんか。
死体の収納はしやすい形で。
アメリカの南の方に流れ着いてたもん。
最初からパッケージデザインされた。怖、
太平洋も流れ着いてたかもしれない。
ということで、じゃあ教訓としては、増水には気をつけてくださいと。
そう。
いうことですね。オーストラリアなんかもっとなんかね、確かにあるかもしれないから。
うん。いいな、すごいな。
でもいい。羨ましい、うん。こういうのこそ本当旅だっていう気はするな。
うん、そうね、うん。ありがとうございます。
ありがとうございます。